ナバリの魅力ラボ LABO1 文化財が息づく町。ナバリ市街地の多様な魅力を再発見するナバリ町中大学、その第一回目となる講演会、暮らしの中の文化財価値の創造と継承を3月4日総合福祉センターふれあいで開催し、約60人が参加。奈良大学の大河内智之准教授と近代高専の田中和幸准教授による講演と市長を交えたパネルディスカッションで、身近な文化財を守り引き継いでいく必要性を訴えた。写真。2人の准教授と市長。講演会場の風景。写真終わり。貴重な長谷街道沿いの町屋。東町から新町あたりの長谷街道沿いにあるおよそ400軒のうち200軒程度は昭和20年以前に存在していたであろう歴史的な価値がある貴重な建物だと感じます。そう話すのは近畿大学工業高等専門学校の田中和幸准教授、建築士。名張市街地の町屋の調査研究や名張等度計定跡の活用促進を目指す名張市との共同研究に携わっていただいている。この一環として3月4日、総合福祉センターふれあいで、名張町中大学、暮らしの中の文化財、価値の創造と継承と題した講演会が開催された。田中准教授は講演の中で、令和2年に新町の町屋を学生と共に調査した事例を紹介。調査では、幕末の地震の痕跡を発見し、建物の歴史的価値を見出した。名張の市街地にある古い町屋や水路などについての記録がほとんど残されていません。実際に建物に入って、床下に潜って、ようやくいろんな特徴が分かってくる。調査を進めることで名張の魅力を再発見し、後世に残していくことができるのではと期待を込める。文化財を守る仕組み。講演会では奈良大学の大河内智之准教授、日本美術史も登壇。和歌山県内で多発していた仏像の盗難事件をきっかけに、身近な文化財である仏像を守る仕組みを作った人物だ。和歌山県立博物館の学芸員だった頃、3D プリンターによる精巧な複製を自社に置き、本物を博物館で守る活動を始めた。複製は授業の一環で工業高校の学生と大学生が作った。大河内准教授は、進行の対象が複製でいいのかと声が上がることが想定されましたが、地域住民の皆さんからは、お身代わりとして受け入れられ、夜も安心して寝られると感激いただくことも。複製を制作した学生も、苦労が報われたようでした、と振り返る。被害に遭った多くの場所は、地域住民によって管理される無人の寺、堂や神社、小祠、小さな祠。基礎調査されていない仏像がほとんどで、何体なくなったのかわからない。取り戻せてもどの仏像かわからないという状況だったという。大河内さんは指摘する。私たちの過去は証拠に基づいて示すことができない限り、再び描き出すことはできません。文化財は人々が生きた証。私たちのルーツであり、アイデンティティでもあります。文化財を守るために大切なことは、身近に残されてきた文化財の魅力に気づき、関心を持つこと、そしてそれらを残そうとしている人々を応援することも 文化財保護を後押しします。過疎化、高齢化の中で、お身代わり仏像のように、行政や学校、市民相互のサポートが重要となってきているのです。名張は宝の山。講演後のパネルディスカッションには市長が参加。大河内准教授が、これだけの古い建物が状態よく残されているのは驚き。所有者にとって管理は大変でしょうが、町全体で歴史的景観が維持されていると感じます。ただ資料が少なく、どういった文化財群なのかをデータで提示できないのがもったいない。記録の痕跡を探し出し、古い町並みが残る観光地によくあるようなマップに落とし込むといいのでは。地元の学校に建築士の先生と学生がいて、調査できる環境があるのはすごい強み、と指摘。田中准教授は、調査には家主の協力が不可欠。地域や行政につながりを作ってもらえれば、と訴えた。これに対して北川市長は、エリアを決めて徐々にでもマップ作りをしていくことが、古い町並みを残していく第一歩になると思います。名張は宝物だらけの町ですが、守って残していくことはそう簡単なことではありません。だからこそ、その魅力をみんなで共有し、輪を広げながら進めていきたい、と結んだ。見捨てを含む文化財を町づくりに生かしながら、地域社会総がかりで継承に取り組んでいくことを目指し、平成31年文化財保護法が改正された。今を生きる私たちは、残された宝の山を磨き、守っていく物語の主人公なのだ。写真、名張市街地の活性化を目指し、講演会の企画にも加わった、ここか乱歩実行委員会は、昨年11月に、乱歩の朗読劇に合わせて町屋を巡るツアーを開催。市内外から集まった参加者から趣のある屏風絵や中庭に歓声が上がった。町屋を巡る様子や屏風絵、中庭の写真があります。写真終わり。以上、問い合わせ先、文化障害学習室、電話 637892